いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。今日もよろしくお願いします。2月になりまして、ほんまに寒い時期もぼちぼち終わってくれるかなと思って、僕も実は、来週ほどに、淡路島へ行く予定がありまして、水仙ですかねが綺麗に咲いてるかなと思って楽しみにしておりますが、今日も素敵なゲストをお迎えしてます。はい、よろしくお願いします。はい、それではただいま参上のコーナーですけれどもあ、すみません、今月のテーマは、掃除ということで、掃除にまつわるいろんな方をお迎えしてるんですが、今日は掃除とはちょっと違うんやけどというふうにおっしゃってたんですが、今日は辻本専攻所の辻本正夫さんにおいでいただきました。辻本さん、ようこそおいでくださいました。
こんにちは、辻本正夫です。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
今日はね、番組のコーナーは、建物のアクアライということで、書かせていただいて、そういうふうなお話をさせてもらうんですが、名刺いただいたら、建物アライチョン美装ってこう書いてあるんですね。
はい。
で、僕は、私も建築やってますから、アライという言葉も、聞いてはいるんですが、美装というのと荒いとは、違うということなんですね。
そうですね、はい、あくまでも美装というのは、主婦の方が掃除されるのがあくまでも美装ですので、荒いというのは、職人技というんですか、木を、木部を古い木であろうが新しい木であろうが、新品に近いぐらいに洗うっていう工事になりますので。
なるほどね。
でも一緒に職種的には同じ業種になりますので、
あ、なるほど、
掃除もします。
あ、そうですか。ちなみに美装というのは美しく装うとこ、
そう、当て字ですけどね。
あ、なるほど、ね、
はい、そういう単語はないと思うんですけども。
あ、なるほど、はいはい。建築の世界ではその見積書なんかにも美装ってこう書いてありまして、
そうですね、美しく装うという、
工事の見積書とかでしたら美装って書いてあると僕らもいちいち生産に説明するんですけれども、最後の、これは最後の一般的なお掃除ですという言い方をしています。このでいつもさんところがやられている、本当の、メインの仕事の洗いということなんですけども、
はい、
これ、なんか京都のご出身というか、元はではないということ で、
そうです、ね、
どちら、
大阪の船場から。
船場ですか、
はい、明治の中期頃から、
はいはい、
先々代がひいじいちゃんが始めたと、
はい、
今の僕の親父から、聞いておりますけどね。
あ、
親父も健在ですので。
そうですか、はい、4代目ということですね。
そうですね、はい、一応ですね。
はい、で、そのあと京都に来られて、洗いの仕事をやられたということで。
そうですね、
で、洗いという仕事自体は、そんなにいっぱいの人がやってはるということじゃないようなんですが、
なかなかなり手がおられないのと、
で
やっぱり昔の仕事ですので、やっぱり一人前になろう思ったら5年とか7年とか、やっぱりデッチ奉公、昔で言うデッチ奉公というやり方で、はいはい、そういうなり手が当然今はおりませんので、少ないですね。
辻本さんのところでもご兄弟がたくさんおられて、その方が皆洗いやってはるという
そうですね。
ちょっとお伺いをしてるんですが、
なり手がいいひんかったんと、頭が賢なかったんか、それが自分の転職みたいな形で、みんな、辻元一族ですけども、やってるような形ですけどね。
そうですか、はい、で具体的にその、洗いっていうのは、
はい、
どういうことを、さらっと言うて、まず言うていただいたら、どういうことをするんでしょうか。
築100年、築200年でも、今の現代の、もちろんさらき、まっさらの、かなり削った木には戻りませんけども、従来の、杉の木、ヒノキの木の白さと言ったらおかしいですけども、そこまでに戻すことが できるっていう商売なんです
けど、ね、あ、なるほどね、はい、まあ、お寺とか、まあ、神社でもそうですけども、まあ、一般的に木がね、
でそうですね、
年月経ってくるとこう黒、
そうですそうです、
まあ、多少埃もあるんでしょうけど、まあ、一応年齢的な
のも含めて、あの汚れっていうのはもう千差万別で、あのお不動さんが炊いてすすでも真っ黒けとかなったら、はい、当然それはあるても当然もう焦げてますので、うんうんうん、あの汚れは取れますけど、うん、木は白くはなりませんので、うん、でも普通の委託 の, あの天井なんかでしたら、うん、あのなんぼマジックインキの黒さぐらいでも、うん、従来の木の木目まで出るぐらいは洗うことが可能ですので、ね、
要は古い建物にとは真っ黒けのところいっぱいあります
もんね。ありますありますあります。で僕らは逆に現場行ったら、まあ、見積もる時に面白い話、逆転満塁ホームランというぐらい表現で汚れてる現場もありますけどね、
はい、はいはい、でそれを、まあ、あの白くしていく
て、そういうことです、そういう
ことができるということですね、
はい、そうですそうです、
まあ、私もね近所 の, あ の, 鎮, 守 の, あの鎮守さん の, あの鳥居が、
はい、
ある日真っ白になってましてで、まあ、僕もちょっとその、まあ、お寺とかの関係をしてましたんで、はい、お寺の感覚でいくとあんな真っ白にするということはないんですが、です神社は
白くある、あの昔方のあれと思うんですけども、うん、決まりはないと思うんですけども、風格を考えたらお寺は黒いままの方が風格があるんですね、はいはい、で神社は常に新しく常に清めるっていうあれがあるから、
うんうん、
白く仕上げるっていうのが基本なのかもしれません ね、
はい、ね、
決まりはないんですけどね、
うん、あ、そうなんですか、はい、うん、で、あの、まあ、洗いということで、その洗いなんですが、アク洗いという。
そういうことです。
アク言うたら、まあ、あの煮物したらこう出てくる
あ、それは表現的には一緒です。アクですので、すべてのものにアクっていうのはありますので、ね、
その素材には、
はい、アクを抜くとかね、
はいはい、
アクを取
る、あ、なるほど、ね、
そのアクを集めるんですけども、はいはい、一番簡単なアクは、
はい、
あのすす火事、今の、
はい、
今のあの火山灰で同行って書いて、うん、あれではまた違うんですけども、はい、あくまでもあの炭のすすですね、
はい、
木部の木の焼けたすすですね、
焼けたすす、
はい、うん、それを集めて、はい、
あ
の水で薄めて、お湯で薄めて、
はい、
つこてたんがスタートやと思うんですけど、あ、
スタートいうことなんですね、はい、あ、昔はそれを集め、まあ、
火星ソーダはその当時なかったですので、
ね、ああ、ほんで今はその火星ソーダで洗うわけですね、
はい、そうですそうです、はい、あの今のクリーニング屋さんは、うん、あの揮発関係で洗ってはりますけども、うん、昔はあのクリーニング屋さんすべて火星ソーダで、はい、衣服みんな洗って
は
りましたので、ね、
あ、はいはい、
あのそれと同じやり方です、はい、基本的には。
あ、そうなんですか、はい、うん、あの、あ、そうそう、揮発性のもんでね、そのまあ引火性の今のクリーニング屋さんやったらですけども、
はいはい、昔はそうじゃなかったんですね、昔は
火星ソーダで
洗ってはったんです。
ほんで火星ソーダ、
カッターシャツであろうが何であろうが、
はいはい、
あれ火星ソーダです。
ああ、はい、そうですか。うん。ほんで火星ソーダで洗うという、まあ、あの黒い木が、まあ、言うたら結果としたら、その結果一番最後は白になるんですが、その順番の過程はどういうふうなことが行われてる
という か。ね、長年の勘で、経験で、この汚れやったらこんだけの濃さ。
はい、
っていうふうに、そのこの木に対しての濃さ、あの、そこはもう自分の勘ですね、
うん、
あの昔は舌で濃さを調べたらしいですけども、
はあ、そうですか、
歯がボロボロになりますので、
そうなんです、
あの洗いやわみたいなことをしてたんです。
ああ
の濃さを調べるのに、おちょっと甘い、ちょっと濃いとかね、
あ、その味で濃度が分かるわけですか。
違う、それをしてたいうのがちょっと笑い話ですね。
あ、そう
です。今は僕らはもう目分量で、
はいはい、
あくまでも一発勝負はしません。
うん、
あくまでも、
うん、
この汚れに対してこれぐらいはどうや言って、ちょっと見本をこさえて、
うん、
でこれで OK となったら、それでたくさんこさえてスタートしますけども、
うんうん、でその木に対して洗うときはいきなりその火星ソーダを塗るわけですか。
いえ、そうじゃないんです。基本的にはすべて、水、
はい、まず水で洗うんですね、
はい、まず水で、濡らすんですね。
あ、水で濡らす。
木は生き物ですので、吸い込むとこと吸い込まないとこは当然ありますので、
はいはい、
いっぺん水濡らすと、うん、そこへ火星ソーダなり 他の薬品塗っても均一に焼けてくれるわけですね、
うん、なるほどね、
はい、でその焼けたんを利用して、
うん、焼けるわけですね、
焦げる焼けるっていう感じです、
ね、焦げるんですか、
はい、ガセソーダで焦げるんですね、
焦げる、
はあ、焼ける焦げるちょっと表現があれですけども、そうすることによって、うん、表面についているあらゆる汚れが浮き出てくるわけですね、
はい、ああ、なるほど、
はい、で濃さがバッチリ落ちたら、はい、もうあとゆすぐだけでいいんですけども、はいはい、ただしその、うん、祇園のお茶屋さんとか行くと、うん、拭き掃除されますので、はい、汚れが木目にも染み込んでますので、
はい、
薬だけでは、はい、ガセソーダだけでは、うん、汚れが落ちませんので、
うん、
まあ、俗に言う僕ら専門用語でササラと言ってますけど、
はいはい、
竹の細いもので汚れをこすり落とすわけですね、
なるほどね、はいはいはい、
それで、今度今の話の続きですけども焦げた焼けた、うん、あとは、うん、当然乾いても焦げ色、うん、焼けた色になります。
どんな色になるんですか。
表現で言うたら、普通のさらきが、牧汁をシュッと塗ったぐらいの濃さになるかね。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
薄い牧汁を塗ったぐらいの濃さになりますかね、それぐらいは僕らは焼けたっていう表現してますけども、
うん、
でそれはアルカリ性で焼けてますので、
火星ソーダがアルカリ性
なんですね、はい、そうです、酸性のもので、
あ
らゆる酸がありますので、
はい、
中酸、リン酸、硫酸、塩酸、酸はもういろいろあります。
激薬ですね。
激薬です。洗い屋は全て激薬を使っておりますので、怖いです。はい、でそれで化学反応で酸性で中和さすわけですね。
あ、なるほどね、
はい、で汚れをまた元の焦げたのをまた戻してやると、
はい、
また元の木の色に当然再生したみたいに綺麗な木には仕上がるわけですね。で濡れてる状態では分かりません、ほとんど。
あ、
そこから乾燥してきて初めて、あ、こんな綺麗になるのかっていう。
そうなんですか、
はい、濡れてる状態ではちょっとわからないですね。
ああ、
100年200年の建物ですと、洗ってる時に黒い汁がどんどん流れますので、あ、汚れてますね、なるけど築30年50年ぐらいでしたら、
うん、
汚れ色があまり目立ちませんので、木もそんなに綺麗になったような感じはしませんけど。
でも乾いてきたら
すごいです。もう、まあ、ビフォーアフターではないですけどもうちゃんと、
あ、
まあ僕らも自慢できる広さにはなると思いますけどね。
そうなんですか、
はい、
それってやっぱりそのあれですね、匠の技ですね。
経験でそんな褒めてもうたらあれですけども、うん、まあそれでお節さんからお金もろて、工務店からお金もろて商売させてもろてますので、やっぱり自負してます。自分ではもらえるだけの力はあると思いますけどね、はい、
でまあそのお寺なんかもよう行かれることなんで、そういうとこはまあ一般的な木の、長年経った汚れやと思うんですけども、違うとこもの汚れも現れるんですよね。はい、
洗えるものでしたら、木もの話ですけど、洗えるものでしたら何でも洗う挑戦は してますし、洗ってきましたですね。
うん、
はい、当然、宮大工の方、宮大工さんからの、まあ、工務店ですけども、そこから、ここの高校のお寺の高校でやろうてくれって言われたら、そこへ行くんですけども、当然、足場をしてもらわんと届かないところとか、
そういう
のは当然
ね、
この手の力でね、あとは僕ら洗うだけの話ですけども、もう、カッパです、もうホース持って高いところ上がったり、もう全身ボトボトになったり、
そうですか。
はい、で今の機械で、高圧洗浄もカセソーダを入れて高圧洗浄したり、
あ、そういうことも
されるんですか。はい、もうあるとあらゆるあらゆる挑戦でしたら、
あ、そうですか、
やります。
でしたけど、お寺ばっかりじゃなくて、そういうのはお寺ですね、その委託の汚れとかもあるんですか。
そうですね、今は和室がだんだんだんだんなくなってきましたので、新築の委託とか、もう当然昔の京都町屋ですと古い委託がありますのでね、左官屋さんが壁塗らはる、和室で言うたら壁を塗り替えはる前に、壁がもうボロボロになってますね、
はい、
で新しい壁塗り替えると、その時に壁塗る前に、洗いに入るわけなんですね、
はいはいはい、
でその古い木を見な、あろって、で、綺麗になったら塗り直すという感じ、で、酒屋さんが入って仕上げ、まあ、ましてそこへ大工さんが入ってリフォームっていうのはありますけどね。
あ、なるほどね。その最近でしたら、そのペットとか はい、そういうふうなもんも買うてはるお家がね、室内で買われますよね、はい、でうちなんかでも猫いるんですけど、はい、時々粗相することはありますけど、はい、そういうのも洗われることがあるんですか。
あらゆる汚れはその時言われたら落とせる可能性は、
ああなるほど、
まあ、100% まで言いませんけども、うん、90% 以上は落とせるんです、
う
ん、
あ、そうです。
でもね、汚れっていうのは1年ほっとかれて、うん、これ落ちるか言われたら僕らでも不可能です、
なるほど ね、
あの猫のおしっこ、ペットのおしっこでも、うん、あのせめて3日、4日以内ぐらいでしたら、うん、なんとかあの落とすことできますけど、絶対とは僕もよう言いませんけどね、うんうん、
何で汚れたか分かってるときはよろしいけど、
そうなんです、あのもう想像つかないものがものすごくあります、
ありますよね、
はい、
それはそんなときはどう、
もうやってみな分かりません、もうちょんぼすることはもういっぱいありますのでね、
そうなんですか、
あの見本をするんですけど、自分の経験で、うん、あ、これはコーヒーの汚れはこの薬で落ちるやろ言って、やったらコーヒーの汚れと違った、押したらそれ以上汚れて真っ黒に、まあ紫色になったりしますのでね、
はいはい、
でそうなったら
それまたもう謝らんじゃん、リカバーせなあきませんね、
もう極端な話ですけども、大工さん呼んで皿張り替えてくれて給料はこっちが持つっていうぐらいまで、
そうなる場合もある、
可能性もありますのでね、
それは分からへん汚れですもんね、分から
ない、そこは僕らはこ、怖い商売しております、
長年やられててもそういうこともあるという、
あって当然と思います、
あ、まあ人間のやることですしね、
そうと思うんですけど ね、でも許される範囲で頑張って一生懸命はするんですけどね、あの人間することです、それこそほんまに、うん、そうそうはします、
そうですか、ほんでかつてはなんかその大阪の船場 の、はい、あのでやられてる時は職人さんが30人とかおられたという、
あのうちの親さんも、まあ、うちのお袋も、まあおばあさんもおばあちゃんもですけど、すごいこと言ってます、40人、50人も朝も、であの日給月給というやり方で、
はいはい、
その日に、うん、あの仕事、ここ行け、あそこ行けで帰ってきたら、その日にお金払ったようで、盆と正月しか休みがなかったぐらい忙しかったです、ですらしいです、
うん、何を払ったったんですかね、それは。
いや、あのそんだけ建物がありました。
建物があったんですか。
あの、うん、まあ代表的で言ったら祇園のお茶屋さんずらーっと一力、はいはい、あの一力じゃない、縄手のとこずらーっと並んでますね、あれ片っ端からずーっと洗って回ったっていうんですか、ね、
なるほど、それもう決まった時期に洗うわけですね。
そうですそうです、12月、はい、1月きれいにしたいというので、ね、門洗ったり玄関洗ったり、今でもあの
そういう形で
そういうとこはありますので、
取られるとこもあるんです、
はい、また仕事そういうので、
そうです
ね、やっておりますけどね。で、表具屋さん、畳屋さん、洗い屋いうと12月はもう稼ぎ時です。
あ、はい、その年末にきれいにされるわけですね。そうですか、ね。
今でもその名残で12月、11月、12月は忙しいですね。
あ、なるほど。
2月3月は暇ですね。
そうですか。
もう綺麗にしてありますのでね。
あ、そうですか、はい、まあ、僕らもその建築をやってますんでね、あのやっぱりどうしてもこう作業していただいたら車間さんでも汚れたりとか、それ入る前にきっとしてもうたりとか、まあ、いつもお世話にはなってますんで、
はいはいはい、
あの本当にそういう技をね、あのずっとこうあの皆さんが使ってもらえるような、まあ、建物ができ、社会がそういうふうになっていったらね、ありがたいなと思うんですけど ね、
今あの若い方はその木から離れてはるっていうんですか、木部から離れてどうしても便利な方へ走っておるんですけど、
汚れないものを建てたいって言いますからね、もうそれはないものと思うんですけど、
で僕らから言わすとあの畳の上の方がいいと思うんですけどもね、全て日本人ですので。
そうですよね、はいはい、すいません、貴重なお話でした。
いえ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。はい、続きましては、教えて建築士さんのコーナーです、今日は建築士の斉藤さんと案内役の下村さんが住まいに関する疑問にズバッとお答えしてきますということで、前回はリフォームしようと思ったらということなんですが、今日はリフォームで気をつけることについてお話していただきます。
教えて建築士さん、今回はリフォームの内容で、まあ、気をつけることを、これを教えてもらいたいと思うんですが、
はいはい、リフォームはですね、前回にお話ししました通り、うん、様々なケースがあるんですが、
はい、
まあ、経験的に多いのはやっぱり水回りのリフォームの相談が多いです、
はい、
で、次にですね、これに関連した部屋の増築 ていうことも多いですね、
はい、
で、近頃ちょっと増えてきたかなと思うのが、まあ、テレビ CM の影響かもしれませんがエクステリアと言いましてですね、はい、外部外構って言われているですね家の外 の、 あのリフォームも増えてきてます。
門みたいなとことか。
そうですね、うんうん、ちょっと玄関周りをきれいにしたいということで、まあ、駐車場なんかもそうなんですけども、いろんな門扉をもうちょっとおしゃれにしてみたいとか、うんはいはい、いうようなことの相談も受けたりします。で、住宅エコポイントというのが今住宅版のエコポイントというのがありましてですね、はい、こちらが公的な補助が受けられるということがありまして、
うん、
バリアフリー工事なんかもそうなんですけれども、このあたりになってきますと相談をされる方が建築士に対して多いです、
うんうんうん、
で、エコポイントはですね断熱性能を上げるためにですね、サッシメーカーさんもテレビの宣伝とかしてありますけども、窓サッシを二重にしたりとか、
うん
断熱材を追加してですねもうちょっとこうエコに対して、いい工事をしたら、補助が出るというようなものですね。
屋根とかもねありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、大事なことだろうと思いますね。
ただ単にこうおしゃれにするだけではないんですね。
そうですね、
うん、
なんかリフォームと言いますとね分譲マンションのリフォームとかいうのでですねテレビに出てきそうなこうおしゃれな感じっていうのが多いと思うんですが、うんまあ、実際はダイニングが、まあ、食堂がですね思っているよりも子供がかさばって狭いとか、作ったもの隣の和室使わへんので一緒にしてほしいとか、
はいはい、
キッチンがやっぱり昼前のに暗くて寒いとか、あとはねお風呂がですね結婚した当時はそうでもないんですけどご主人がだんだんこうメタボっぽくなってきましてですね風呂狭いから 広くしてくれとか、
まあ、子供と一緒に入りたいとか ね、 いうのもあるかもしれませんね、
ですのでこうおしゃれにするというよりも必要に駆られて、
うん、
っていうことになりますしまたその場合はやっぱり水回りっていうのがキーポイントになってくることが多いようですね。
はは
で、まあうん、注意していただきたいのがですね屋根の防水とかがですね10年保証っていう場合が多いので、
は
いまあ、ちょうど10年ぐらいを経った時にですね、
はい、
こちらの方もチェックするのもポイントかなと思います。
屋根の保証も10年保証というのが多いんですか。
そうなんです。で、まあ、人間と同じようにですね排水管などもちょっとこうコレステロールが溜まりつつある時期でもありますのでこの時に同じように点検することが大事かなと思います、
はい、耐震補強工事というのもよく聞くんですけれども、
はい、今熱心にですね、
はい、
政府挙げてですねこの耐震補強ということをやっておりまして、まあ、ご存じの通り日本は地震国ですからね。
うん
で建築基準法というのがですね昭和25年に施行されたんですけれども、もうすでに60年立ってるということもありましてですねその後大きな地震があってその都度内容が見直されてきました。で、ですので当初のその基準法の状態ではですね、構造的には不十分やということがありまして、あちこちでもう地方行政も挙げてですね耐震補強工事をやっていこうという形になってますので、まあ、リフォームをされるときに一緒に考えられるというのがいいのではないかなと思います。
まあ、耐震補強するということは専門知識が必要になってきますね。
そうですね、必要ですね。
小学校なんかでも耐震工事っていうのをやってますよね。
やってますね。
で住宅もそれをしようということなんですね。
はい、そういうことです。まあ、実際に仕事させていただくとですね、まあ、室内の板とかをめくりますと、シロアリがやっぱりよく出てきたりとかします。で、柱の足元まで腐ってるなんてなこともざらにあるんですが、
うんうん、
ここで諦めずにちゃんと相談していただきましたらですね、
はい、
治りますので。
そうですか。
はい、大丈夫です。
補修ができる。
補修できます。まあ、そのためにリフォームがすごく大事なんですが、
はい、
で、まあ、その状態ですからさすがにこう耐震性能が落ちてる状態になってることにもまた、変わりありませんので、
はい、
しっかりとこの際にですね耐震診断をしていただくということが大事になります。で、まあ、ミニ知識ですけども昭和25年に先ほど申しました建築基準法ができてますので、
はい、
それよりも前とそれから、昭和56年の5月にですね、大きくその耐震の構造基準が見直されてますのでこの2つに分かれるんですけども、
はい、
これ以前の建物についてはですね耐震診断をしっかり受けていただいて、きっちりとした補修をしていただければですね、税金面やとか融資であるとか補助金であるとか、
うん、
そんなちょっとこう優遇制度がありますんでね検討していただいてもいいかなと思います。
耐震診断にもまたお金がかかったりするんですかね。
ですね、はい、ご負担いただくのはほんまにあの2000円とか5000円とかそんな単位です、ね、
じゃあ安心しました、はい、なんかすっごいかかったらどうしようって今一瞬思ったんですけど
元来は満単位なんですけど、それ全部今の間でしたらですね、はい、行政の方で、負担をしてもらえますので。
そうですか、はい、はい、まあ、専門的な情報とか知識がリフォームにも必要なんだなということをよく分かりました。
はい、はい、大事なのはもう金額の代償でもないですし、うん、まあ、当初お話した、した通りですね、リフォームこそプロの知識が必要でありますし、まあ、もちろん工務店さんでもできるんですけれども、一緒に家を作っていく、まあ、この時だからこそいい家にしていきたいという、気持ちがおありでしたら、ぜひ建築士に相談をしていただきたいと思います。
ありがとうございました。次回からは建築や賃貸に関するリフォームについてお話を伺います。
はい、教えて建築士さんのコーナーです。私すみません、先ほどちょっと曲紹介忘れまして、カズサのディスタンスという曲でした。今日辻本さんおいでいただいて、まあ、お寺さんということで、なんか明神寺さんなんかにもお出入りされているということで、ずっと工務店さん通じてお世話されているということですね。
はい、はい
はいはい、本当に洗いという仕事がね、ずっと これからもいろんなところで使われるということになったら本当にいいなというふうに思います。
お互いに、仕事がたくさんあった方が
本当ですね、
はい、バンバンじゃないです
か、木いうのはもうほんまにずっとどこまで行っても詰まったもんなん で、
そうです、ね、
本当に綺麗にしたらどんどん使えると思いますので、はいはい、また今後ともご活躍いただいたら。
ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。